説教、罪人を招くために来た鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。今日もルカの福音書の続きのところを読んでいきたいと思いますけれども、開いて読んでいただいた箇所が5章の27節から32節ですね。新教大学聖書だと、私の、ね、持っている新教大学聖書だとタイトルが細かくついていて、レビを弟子にするってこういうふうに書いています。この人はよくですね、レビ・マタイというふうに呼ばれていますね。なんでかといいますと、マタイの福音書を書いているマタイさんと同じ人物だろうというふうに考えられているからです。このレビを弟子にするって、私の新教大学聖書だとその下のところにですね、括弧してマタとかマコって書いてあって、同じ出来事がマタイの福音書とかマルコの福音書でも出てくるよっていうのが書いてあります。で、実はですね、さっき子どものメッセージしましたけれども、あれまさにですね、マタイの方を元にしたその紙芝居というかね、絵でお話をしたわけです。なんで名前が違うのかなってちょっと気になると思いますけれども、マタイによる福音書だとマタイってちゃんと書いてあります。ところがこのルカの福音書とか、あるいはマルコの福音書を見るとレビというふうに名前がなっているんですね。ものの本によれば、おそらくレビが本名で、そしてマタイというのは、ニックネーム、あだ名だったんじゃないかなっていうふうに考えられているわけです。実際ですね、例えば私たちにも一番馴染みがあるお弟子さんのペトロいますね。ペトロもペトロが本名じゃなくてシモンですよね。シモンが本名で、でもイエス様からあなたはペテロっていうふうに言われて、私ペテロだって言ってペテロというふうに名乗るようになったわけですよね。で、マタイも、イエス様がつけたかどうかは書いてないから分かんないけど、想像してみると、イエス様がつけたのかもしれないですね。今日からあなたはマタイだ、そう言われてマタイというふうに名乗っていたのかもしれない。で、面白いのはですね、このマタイっていう名前は、言葉の意味としてはどういう意味かって言いますと、神の賜物という意味なんだそうです。神の賜物というのがマタイなんですよね。そう考えてみると、なんとなくね、マタイが、マタイっていう名前の方を自分の福音書では使ったっていうのが、なんか意味があるなって感じがしますね。それまでの徴税人だったレビ、これまでの私じゃなくて、イエス様からお前は神の賜物だって言われて、ああ新しい自分の人生、新しくプレゼントされた私の人生、そう思って自分の書いた福音書では私はマタイって、そういうふうに書いたのかな、これ私の妄想ですでも、そうだったかもしれないということですね。いずれにしてもこのレビ・マタイさんがどうやってイエス様のお弟子になったのかなっていうところを一緒に見ていきたいと思います。ではですね、早速聖書の箇所一緒に読んでいきましょう。まずは27節28節をご一緒に読んで、御言葉の時をスタートしたいと思います。では開いている方で結構ですので、27、28一緒に読んでみてください。いきます、せーの。その後イエスは出て行って、レビという徴税人が収税所に座っているのを見て、私に従いなさいと言われた。彼は何もかもを捨てて立ち上がり、イエスに従った。はい、このように書いてあります。まず最初に出てくる大事な情報としては、このレビ・マタイは徴税人だったということですね。で、徴税人っていうのは、ザーカイという人が有名でね、この人の話でよく説明をされるので知っている人も多いかもしれない。要は税金を集める仕事ですよ。でも、今の、ね、日本の私たちの感覚で言うと、公務員みたいな割とお堅い仕事かなと思いますけれども、当時の意味合いは全然違ったんですよね。どうしてかというと、ここで言う税金っていうのは自分たちを支配しているローマ帝国に納める税金だから、それをですね、ニック機ね、ローマに納める税金を仲間であるほどそのユダヤ人が集めてる、もう裏切り者、もう神の民の風上にも起きねえっつって、すごい悪いやつだって思われていたし、で、その立場上の問題だけじゃなくて、税金の集め方が、ある程度裁量が与えられているわけですよね。で、最終的にちゃんと帝国に納めればいいので、ちょっと多めにね、言えばいいわけですよね。あ、じゃあお前はいくらいくらだとか言って、ちょっと1はこう自分のポケット入れて、はい、これは税金ですって言って納めればいい。 つまり私腹を肥やしていたズッコが、ね、たくさんあったということですよね。まあ、これが朝鮮人だった、まあ、そうするとみんなからあいつはねもうとんでもないやつだよって、まあ、そう思われていた。そして自分も多分思ってた、まあ、自他ともに認める悪人罪人、まあ、これが朝鮮人だったわけです。なんとこのイエス様の、ね、十二弟子の一人になるマタイもその一人だったということですね。朝鮮人をしていたレビ・マタイだった。で彼はその日も収税所、まあ、だから職場ですね、そこに座って来る人から税金を集めてたんでしょう。その職場に座って仕事をしていたと書いてあります。ところが、まあ、どういう背景があったかわからないけれどもイエス様はそこを差し掛かるとですね、彼に目を留めたんです。そしてこういう私に従いなさい、まあ、驚くことですよね。みんなから悪い悪いって思われているし自分もろくでもない生き方だって思ってるかもしれないけど、その彼に対してイエス様は急についてきなさいって言ったんですよね。さあ彼はどうしたか。なんと彼は何もかも捨てて立ち上がりイエスに従ったって書いたんですね。はい言ってすぐに後についていった、まあ、この従うっていうのは後についていくっていう文字通りの意味ではそういう意味なので、まあ、そういうことですよね。イエス様についてきなさいって言われてはいって立ち上がってもうそのまま全部置いてそのまま後ろにとことこあ行けますって言ってついていったって言うんですね。今日最初に注目したいのは彼のこの行動です。まず彼は何もかも捨ててイエス様に従ったってあります。言い方変えれば全部そこに残してっていう意味ですね。だから彼はその職場で働いてたけど全部それを置いていったんですね。で、片付けもしなかったんでしょう、他の人がね後を引き継いだんでしょうかね仕事ね、もうガラ空きでねそのまんまついていったっていうんです。実はですねこの同じ表現が同じ章の中で以前出てきたんですね。で、まあ、私の新教大学の聖書だと、この見開きのページの右のページの最初の方に出てくるんです。同じルカによる福音書の5章の11節をちょっと見える人は見てみてください。同じ5章の11節です。ここでこういうふうに書いてますね。そこで彼らは船を陸に引き上げ全てを捨ててイエスに従ったってこういうふうに書いてあります。まあ、この船を引き上げからヒントでわかると思いますが、これはですねペトロとかアンデレ、ヤコブ、ヨハネ4人の漁師たちがイエス様についてきなさいって言われた場面ですね。まあ、ちょっと前にこの箇所のところはメッセージ聞きましたので皆さんもなんとなく覚えていると思います。ここでも全てを捨ててイエスに従ったって同じ言葉が使われているわけです。彼らの場合は船を置いてね、そしてイエス様に全てを捨てて従ったんです。言葉は同じです。じゃあ違いは何かなって考えてみるとこれが面白いんですね。レビ・マタイの方はもう一言ついてるんです。彼は何もかも捨てて立ち上がりイエスに従ったってこう言ってるんですね。漁師たちとの違いは立ち上がってイエス様に従ったということなんです。実際ですねこのレビ・マタイはこの後、まあ、実際一緒に読んでいきますから次の節で読みますけれども、この直後に何をしているかというと仲間たちを呼び集めて、パーティーするんですよね。盛大に宴会を催したって書いてあります。イエス様に、ね、呼ばれたから嬉しかったんでしょうね。仲間たちを呼んでイエス様についていく記念だって言ってお祝いしようって言ってパーティーをしたって、まあ、そういうことが書いてあります。ということはですよ、全てを捨ててというふうに言っていますけれども、これはですねそれまでの人間関係を全部バッサリと整理したということでもないし、あるいは、その、まあ、たくさん稼いでたでしょうからね、そのお金があったけれどもそれを、まあ、ザーカイの時みたいに、4倍にして返しますとか、なんか細かくその財務処理をしようとしたわけでもないんですよね。そうじゃなくてもう、使ってやるぜっていう感じでパーティーを始めちゃったんですよね。やったイエス様についていけるぜって言ってそう始めたわけです。ということは、何もかも捨ててというけれども、それはですねそれまでの持ってたものを全部バッサリ捨てたってこととはちょっと違うイメージですね。じゃあどういうことなのかって、そのヒントがやっぱり立ち上がりなんだと思うんです。立ち上がったってことなんですよ。どういうことかっていうと、これまでの彼の人生生き方は修正上に座っている生き方だったんですよね。 それはっきり書いてあります。最初のところにイエス様が通りかかった時に彼は収税所に座っていたんです。それを見てついてきなさいって言ったんですよね。彼の生き方は収税所に座っていることだった。それを彼が望んだかどうかは分かりません。でも彼の生き方はそれだったんですよね。そこに日がな一日毎日座って、そして金を集めていく、それが彼の生き方であったわけです。しかしこのイエス様に呼ばれたこの瞬間から彼はその生き方をやめた。そうじゃなくて立ち上がってイエス様に従っていた。収税所に座っている生き方から立ち上がってイエス様に従う生き方に大きく切り替わったということですね。言ってみれば彼が残していったのは今までの自分の生き方です。自分の生き方を彼はそこに置いて、そして新しい生き方に変わったということなんですね。ここからは立ち上がってイエス様についていく生き方だってさあ今日私たちに語りかけられているのはこの部分ですね。じゃああなたにとって立ち上がるということは一体どういうことでしょうか。これまでの生き方から変えるということは一体どういうことでしょうか。そのことをぜひ考えたいと思います。ここに残していく生き方、そしてイエス様の後についていく生き方に変わる、残していく生き方は一体何なんだろうかって、ぜひここで考えてみたいと思います。あるいはすでにねイエス様に従おうって決心したときに、それまでの生き方を私を置いてきたなってそう感じる人もいるかもしれない。それもいいですね。もう一度思い返してみて、レビ・マタイと同じように私は今イエス様の後についているんだ、そのことを確認してみるのもいいと思います。皆さんに語りかけられている立ち上がるとは一体何でしょうか。ぜひ思い巡らしてみてください。じゃあ次行きましょう。今度は29節を一緒に読んでみたいと思います。29節です。いきます、せーの。そして自分の家でイエスのために盛大な宴会を催した。そこには徴税人や他の人々が大勢いて一緒に席についていた。はい、こういうふうに書いてます。なんか可愛らしいですよね。嬉しかったんでしょうね、よっぽどね、パーティーを早速始めるんです。イエス様に呼ばれた、すごいぞって、俺これからイエス様の弟子になるんだぜって、よっぽど嬉しかったんでしょう。どうしたかというと仲間を呼んだんですよね。もう、町中のゴロつきが集まってきたんですよ、簡単に言うと。怖そうな見た目の人たちがねゾロゾロ集まってきて、パーティーだパーティーだって、レビまたになんかすごいことが起きたらしいぞって言って集まってきた。そこには徴税人や他の人々が大勢いて、一緒に席についていたって言うんですよね。ですからなんかね、なんとなくイメージが、ね、湧きますよね。その町 の, あの怖そうな見た目の人たちがずらーっと集まってイエス様と一緒に席についているって、なんかねちょっとおなんだあれはっていうの、どういう集まりなんだっていう、そういう感じになるような、そういう雰囲気だったんでしょう。しかしですね、その結果どういうことかっていうと、彼らもそこでイエス様に会ったってことなんですよね。その町中の怖そうな悪そうな人たちが一斉にイエス様とそこで会った。すごいことが起きてるんですね。実際この後、ここもその子も読みますけれども、ファリサイ派の人々、立法学者の人たちはそれを見てちょっとね眉を潜めます。おいおいって、なんだこの集団はって、そういうふうに思ったわけですよね。悪そうな人たちも集まっていた。でもやっぱりマタイが嬉しかったんだと思いますね。こんな罪人のね俺をイエス様は呼んでくれたんだぜと、ずっと俺はここに座ってね、終わると思ったよって、金だけは入ってくるけれども、でもこの心の虚しさはどうだいって、俺の人生には一体何があるんだって、勝手な妄想ですこれはね、私がそう言ってるだけだけど、マタイはそう思っていたかもしれない。だけどそんな、ある種ね諦めにも似た自分の見る目あったけれども、イエス様はついてきなさいって俺に言ったんだ、俺の人生はここから変わるって、大きく変わるって、それ嬉しかったんでしょうね。そして彼のいいところは仲間に分かち合ったところですよね。それを仲間に分かち合った、みんなすげえぜって、このイエス様すごいんだって、俺みたいなやつにも声かけるんだって、お前たちにも会ってくれるよ来いよって言ってみんな集めたって、そういうふうに 言ってるんですね。この後の仲間たちの様子は書いていません。どういうことがこの後起きたでしょうかね。残念ながら書いてないので何とも言えませんけれども、一つ確かなことはこの彼らも席についてたってことですよね。つまりイエス様と一緒にいたってことですよ。この町の悪そうなやつがみんな集まってイエス様と一緒にいたって、その事実だけは間違いないわけですね。おそらく大きなインパクトがあったんじゃないでしょうか。相当なことが彼らの中に起きたんではないでしょうか。一人の、たった一人の罪人がイエス様に従っていこうって生き方が変わったときに、それがものすごく大きな影響を周りの人たちに与えた。それがこの時起きた出来事だったんですね。レビ・マタイという一人が変わっただけだったけれども、その結果町中のごろつきがイエス様に出会った。すごいことが起きたんですね。これは私たちにも起きることだと思います。イエス様と集まる、これが今私たちに与えられている大きなメッセージですね。イエス様と集まるっていうのは本当に文字通り誰でもいいんですよ。レビ・マタイは自分の人のつながりがそこしかなかったわけですよね。ごろつきしか自分の仲間いなかっただから彼らしか紹介する相手なかったけど、もう嬉しくてたまんなかったから思わず、呼び集めた。それが大きな変化を起こしたんですよね。イエス様と集まるは誰でもいいんです。別にこっちでチョイスする必要もないと思います。あの人はイエス様に合う系の人だなって、この人はちょっと多分イエス様に合わないからやめとこうっていう必要も別にないと思いますね。あなたがイエス様を連れて集まるんだったらイエス様は喜んで来てくれる。そのことを覚えたいと思いますね。イエス様と集まろうって、イエス様と出かけていってイエス様と招こう、ぜひそのこと私たちもレビ・マタイと同じように考えたいと思います。最後いきましょう。残る30節から32節、ルカ5章の30節から32節のところを一緒に読んでみたいと思います。はい、読みます。30から32、せーの。ファリサイ派の人々やその派の律法学者たちはつぶやいてイエスの弟子たちに言った。なぜあなたたちは徴税人や罪人などと一緒に飲んだり食べたりするのか。イエスはお答えになった。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためである。はい、こう書いてあります。ファリサイ派の人たち、律法学者の人たちがここで登場しますね。彼らは眉を潜めてこの様子を見るわけです。どういう人たちかっていうと、これもよく出てきますから、もう皆さんご存知かもしれませんが、まず律法学者っていうのは言葉の通りですね、旧約聖書の専門家です。特にその中でも、律法と呼ばれる割とルール部分が多いところですね。そこのところを一生懸命教えて守るんだよってみんなに言うのが彼らの仕事だったわけです。もともとはね、これは素晴らしい働きだったわけですよ。神の民にみんなに、この旧約聖書のことを教えて神様に従っていこうぜって、いいスタートだった。でもですね、やっぱりこう人間の弱さって出てくるんですよね。だんだん手段と目的が逆転していってしまうということが起こるわけですね。最初はよし神様に従おうって言って守り始めたんだけど、だんだんですね、ちょっと待ってよ、安息日を守れって言ってるけれども仕事をしちゃいけないっていう、どっからどこまで仕事になるんだって、何キロぐらい移動したら仕事になっちゃうかなとか、あれって仕事なのか趣味なのかとか言って、なんかね、そこまで言ってませんけれども、そう考えてくるとだんだんですね、細かいルールを決めたくなっちゃうわけですよね。よし、じゃあ10キロ以上移動したらこれはもう旅としようって、これダメだとか、あるいは麦の方を積んでこうやって揉んでたらね、これ脱穀してるからダメだとか言って、そういうことになっていって、だんだんですね、もうルール守ることの方が目的になっちゃって神様どっか行っちゃうって、 まあ、こういうことが起きていったわけですよね。まあ、これ立法学者の、ちょっとね難しいで。そしてファリサイ派の人たち、この人たちは何者かっていうと、そのルールを守ることに情熱を傾けてた人たちですよね。まあ、それ頑張ってやろうっていうふうにやって、だそれも多分ねスタート地点は神様に従おうぜだったと思うんですけれども、まあ、だんだんね、その守る方があの一生懸命になっちゃったから、途中からもうあのよく分かんなくなっちゃったって、まあ、これが、立法学者やファリサイ派の人たちです。まあ、だからつまりですね、彼らとしてはあの自分たちは正しくそれを守っているというふうに思ってたわけですよ。でそれが、彼らの言葉に影響してるんですよね。30節で彼らは何て言ったかというと、イエス様と弟子たちに、なんであなたたちは徴税人や罪人などと一緒に飲んだり食べたりするのか、こういうふうに言うわけですね。悪そうなやつがみんな集まってるんです、そこに。なんであいつらと食事をするんだって、どうかしたのかって言ってるんですよね。なんでかっていうと、彼らの考えの中では罪人と一緒にいるってことはもう汚れるんですよ。だからよろしくない、あの違法人とね、あの一緒に食事の席についちゃいけないみたいなルールが彼らの中でしっかりあるわけだから、同じですよね。おいおい、罪人と一緒にいたら汚れるじゃねえかって、まあ、こういうふうに思うわけです。イエス様が彼らと一緒に食事の席についているってこともおいおいおいというふうに思ったんですよね。逆に言うと、ここには彼らの、まあ、自分たちの見方も透けて見えますよね。つまりどういうことかっていうと、彼らは自分たちのことをどう思ってたかっていうと、自分たちは罪人じゃないと思ってたわけですよ。俺たちは汚れてないっていうふうに自負してたわけですよね。自信があったんです。そしてもうちょっと言うと、イエス様に対しても俺たち側だろって思ってたわけですよね。まあそれはなかなか不遜なことだと思いますけれども、おいおいイエスってあの有名な先生も俺たち側なんじゃねえのかと、清い側の人間清いんですけどめちゃくちゃ清い方なんですけども、でも清い側の人間だろうって、まあ自分たちに寄せて考えていたわけです。でもイエス様の答えはどうだったかなって、それこうですよね。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためであるって、こう言うんです。皆さんはどう思いますか。まあ、この今のこのイエス様の一言を聞いてどう感じるでしょうか。まあ、この一言を聞いてですね、ああ私が招かれてるんだなって思った人は幸いだと思います。それが幸いのことですね。私は病んでる人、それはね本当に罪って意味ですよね。罪人を招くために来たんだって、この箇所を読んで、ああ私のことだなって思った人は幸いだと思います。それなぜかっていうと、おそらくですね、このファリサイ派の人たちや律法学者の人たちは自分たちは違うって思ってたからですよね。これ言われた時におそらく彼らはポカンとしたと思いますね。どういうことってなったんじゃないかなと思うんです。自分はそこの枠にね入ってないからです。でもですね、聖書は何て語ってるかって、これは飽きませんけれども、例えばローマ3章10節、正しい者はいない、一人もいない、誰も彼もみんな神様から離れ去ってしまってるって、そういうふうに言ってるわけですね。イエス様の私は罪人を招くために来たんだって、この言葉はみんなに語られてるんですよ。私たち全員に語られているんですよね。この言葉を聞いたときに、ああ私が呼ばれている、あるいは私が呼ばれて救われたんだなって、そう思える人は幸いですね。本当に幸いだと思います。どこ吹く風で、感じてしまったらそれは悲しいことだと思います。それはイエス様の言い方で言えば病気なのに気づいてない人です。私たちはみんな霊的に健康じゃないところがありますね。問題を抱えています。でも本当に悲しいことはそれに気づけない状況だと思います。本当は健康じゃないのに、本当は私の内側は、私の霊は飢え渇き死にそうであるのに、それに気づかなかったり、あるいは認められなかったりする状態、それが本当は一番辛い状態だと思います。自分の病に気づく人は幸いです。そのことを受け取って、そしてイエス様のもとに行ける人は幸いですね。あなたも招かれている、 私も招かれている、今も招かれているし、あの時も招かれて私たちは行ったし、そのことをもう一度覚えたいと思います。マタイが呼ばれたように私たちも呼ばれているんだということをもう一度覚えて、何度でもいいじゃないですか、イエス様のもとに行って、私招かれたから来ましたよって、あなたに呼ばれたの私ですよ、私健康じゃない人です、私が病んでる人ですって、そう言ってイエス様のもとに行くものになりたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。まず第一に、今日はレビ・マタイが呼ばれて立ち上がりました。それまでは収税場に座っている生き方でも、もうその生き方はやめだって、生き方が変わるって、立ち上がってイエス様についていきました。今日またここで置いていく生き方は何でしょうか、あるいはこれまで置いてきた生き方は何でしょうか、立ち上がってイエス様についていく幸いをもう一度覚えたいと思います。また第二に、このマタイがイエス様に変えられたところから、多くの人たちがイエス様に出会うようになりました。私たちもマタイのようにイエス様と集まるところに人々を招きたいと思います。あるいはイエス様を連れて私たちも人々の中に行きたいと思います。いかがでしょうか、ぜひ思い巡らしましょう。そして、あなたが招かれている、そして誰でも罪人が招かれている、私たちが招かれているんだということをもう一度覚えて、今イエス様のもとに行きたいと思います。他にもどうぞ自由に今促されていることや感じていることがあったら、それぞれに祈りたいと思います。しばらく総額に合わせて祈りましょう。ハレルヤ、愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたが今日も私たちに、私についてきなさいと呼びかけてくださっていることを感謝します。こんな私かもしれませんけれども、あなたは名前を与えてくださり、新しい生き方に招いてくださって、そのように歩ませてくださっていますから、心から感謝いたします。どうぞ今日から始まる1週間の旅路も、またその先もイエス様と一緒に歩み出すものとならせてください。あなたがいつも一緒にいてくださって、また仲間たち、周りの人々と会う時にも共にいてくださって、あなたの本当に私たちの歩みを、人生を変えてくれたその恵みが他の人々にも届くように、神様どうぞ共にいてください。私たち一人一人を招いて作り変えてくださったあなたに心からの賛美と感謝を捧げます。皆さんの一人一人の祈りに合わせます。尊いイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。